それでは D 面の上段の単語の説明を続けていきます。 D の1番ヒップ、身分の卑しい男。ただもうこれ覚えてください。ヒップと言いますと身分の卑しい男という意味です。 D の2番もよく出る単語です。もちろん入試問題になって出てくるときにはレテンがつかずに、ただ2文字でためという漢字と人という漢字で並ぶことありますけれども、わざわざその大学入試で問われるときに、これを単純に人のためになんていうふうに読むことは、まず入試問題として聞いてくることは稀だと思います。ため人っていうふうに並んだときは人となりという一つの名詞になるんですね。その人の人となり、人柄ということです。 D の3番読み方は百姓です。百姓ではありませんので注意してください。また、それは農業に従事している人という意味でもありません。百姓というのは人民とか民衆という意味になります。 D の4番の肥沃倫理という単語がありますけれども、男女の深い契りの例えを表す単語なんですね。この4番の単語は古文の文章の中に出てくることもあります。肥沃倫理の誓いをなしてなんてさらっとこう出てくることもあります。これは中東、中の唐と書きますけども、中東の時代の詩人でありました白居易という詩人がおりました。別名を白楽天と言いますけども、その白居易という人が元宗皇帝と楊貴妃の悲恋、悲しい恋を長い長編の詩に書いたんですね。そのタイトルを長い恨みの詩と書きまして長恨歌というんです。その長恨歌の一節の中にこの一節が出てくるわけですけれども、楊貴妃がですね、もしもう一度生まれ変わることができるならばということで、願わくは天にありては肥沃の鳥とならん、願わくは地にありては倫理の枝とならん、なんて言ったところから、この言葉が出てきたわけです。詳しくは枠の右外側に書いてありますけども、来世で、翼のつながった一羽の鳥に生まれ変わりたい、また枝のつながった一本の木に生まれ変わりたい、そんな風に男と女が愛し合う二人が、もう一つのものになって、未来永劫続いていきたいというようなことを表すときに、この肥沃倫理なんてことを使うわけですね。 D の5番風刺とありますと、大体 90% 先生です。直感的にもうすぐ先生と考えていいです。風刺は先生はというわけですね。 D の6番の不肖、愚か者である私というふうに覚えますが、不肖の肖の字っていうのは、似るという意味なんですね。例えば、その人に、似ているように描いた絵のことを肖像画と言いますね。ですから不肖というのは、そこから考えますと似てないということなんですね。じゃあ誰に似てないかと言いますと、横に書いてますように、父に似ていない愚かな子供という意味で使うんですね。いわばちょっと自己謙遜的な表現です。不肖私は、何々いたしましてなんていうふうに今でもちょっと年配の人は使うことあります。それは、親に似ない愚かな子供である私はという感覚で使うわけですね。そういうこの立場としてこの謙遜する、ニュアンスで使うということですね。ですから時々その不肖という単語は自己謙遜の私にもなります。つまり不肖何々はと言いますと、私はと言ってるのと同じことになるわけですね。でそこに含意されるものは、親に似ていない愚かな私はということです。 D の7番ベンズという複合左辺の動詞があります。今でもいろんなものを弁別するという言葉は残ってますけども、本来的には物事を区別して見分けるというニュアンスから来てるわけですが、漢文の中で意味を当てるときにはもうわきまえるとか判断するの方を使ってください。つまり弁図というのは、物事を区別して わきまえるとか判断するという意味です。カラー版のデカ版を持っている人はそこに、吹き出しが書いてあると思いますが、近年の北海道大学で出された問題がそこに書いてあります。弁ずることをあたわざるなりというわけですね。で、北大はこれを全部ひらがなで、書きなさいという問題を出しております。そうするとあたわずに上がるときはことあたわずですから、弁ずの図というところが静止数する左辺の連体形になって、弁ずることあたわざるなりといくわけですね。その意味は、私は物事を区別してわきまえることができないのです、または判断することができないのですということになります。 D の8番、意図編に従うとか恣意的なんていう時の恣の字、これを欲しいままと読みます。思うまま、勝手気ままにということですね。動詞化しますと欲しいままにすというふうになります。これは近年東京大学が、これを訳させる問題を出しております。校庭の周りにたくさんの才能あふれる詩人たちが集まって、その才智、才能の才ですね、それから知恵の知です、その才智を欲しいままにすという漢文を解釈しなさいという問題が出たんですね。訳はそのままでいいんです。校庭の周りに、有能な詩人たちが集まって、その才能や知恵を思うままに、振る舞ったと、その才能や知恵を思うままに振る舞う、そういうことでいいんですね。思うまま、勝手気ままに、なんということになります。 D の9番、この漢字ほとんどと読みます。この漢字が2つありますけど、下の方の漢字は他に、行くたび、もしくは行くばく、それから形容詞の近しとも読めましたね。そして、ほとんどとも読めるんです。イメージは、以前も言いましたように、国滅ぶるに近しっていう風な訳文がありましたから、その国が滅びるのに近いということはもうほとんど滅びかけてるというつながりで覚えてください。D の10番、ほぼと読みます。まあ、大体読みの方で聞かれる単語です。ほぼと読むんですね。で、1番ですと大体おおむねという意味なんですが、2番に注意しましょう。下に打ち消しを伴うと、ほぼ動くをなさずとなりますと、全否定になるので注意してください。少しも動かないということになります。全く動かないということになります。さて D の11、12、13、これがまたシリーズです。このまたという単語には3つの字の当て方がありますけれども、問題文の中に空所になって、どのまたを組み合わせとしてそこに入れたらよいかという問題になることがあります。その時に11番のまたを入れる根拠は、同類の事物を列挙しているということです。これはどうぞ空で言えるようになってください。この11番のまたはどのような意味で使うんですかというふうに私が聞きますと、皆さんは同類のものの列挙と答えてください。つまり同じようなものを列挙するときにはこのまたを使うんですね。ですから横に米印に書いてますように、何々もまたと、そのまたの直前の送りはもになることが多いんです。しかし、もになってますと、まあ、それはすぐこのまたが入りますけれども、まあ、仮にもになってなくてもですね、これは同類のものを列挙してるんだと、同じようにこれもまたと言ってるんだというふうに判断できたら、これは11番のまたが入ります。さて D の12番、このまた、これは再びと訳します。つまり元の状態に、もう一度帰るっていう感覚がこの12番なんですね。例えば復活と言いますと、再び元の形に蘇るってことですね。まあそういうわけで、漢文の中でこのまたが出てきた時も訳語としては再びを使ってくださいね。D の13番のまた、 これはさらにその上に重ねてというこの繰り返すニュアンスなんです。英語で言いますと、again ってことですね。また？つまり何度も繰り返す感覚なんですね。これを D の12番のまたと比べてみましょう。イエス・キリストの復活というのは何度も繰り返しません。一回こっきりですね。つまり、イエス様は、再び元の状態に復活するわけですね。何度も何度も繰り返すわけじゃありません。まあ、そういうわけで、13番の方はこの again という繰り返すニュアンスのまたです。D の14番、完全の完の字、それから全の字を待ったしというふうに形容詞で読みます。形容詞の活用は句活用ですから、待ったしからずではなくて、しは取れてしまいますから、待ったからずなんてなるわけですね。意味は完全な状態、または安全な状態です。待ったからざるなりといえば、完全な状態ではないのである。または、安全な状態ではないのである。こうなるわけですね。以前、早稲田の、国際教養の中で、この問題が問われたことあります。我、まさに待ったからざるなり。という、漢文書き下しの問題の解釈で、私は今まさに危機に陥っているのであります。という選択肢の回答だったんですね。どうしてそうなるんでしょう。どうして危機に陥っているということになるんでしょう。それは、待ったからざるなりを安全な状態ではないのであるというふうに取ったからですね。そういう取り方もできるということです。D の15番、政治の政の字を祭りごとと読みます。ほとんど読みの問題ですから、読みを覚えてください。D の16番、運転免許の免の字で、免るです。活用は下二段活用になります。免れずとなります。れれるるるるれれをですね。下に白文書いてありますが、もし何なんせば、もしこういうことをするならば、免るべし。べしは終止形接続ですから、下の免るは、そのまま、終止のままで、免るべしと、れ点で上がるわけですね。もしこれが、あたわずに上がるのであれば、ことあたわずですから、れれるるるになって、免ることあたわず、というふうになりますね。D の17番、見るという漢字が、立派な人物にお目にかかるという意味で使うときには、まみゆという動詞になります。下二段ですね。まみえず。えゆ、ゆる、ゆれ、えよになります。例えば、非常口の非の字に上がりますと、あれは、なんなんにあらずになりますから、その二の送りの前は必ず連体形になるのがルールです。そうすると、高貴な人物にお目にかかったわけではないと、言いたかったら、まみゆは下二段ですから、AAU ゆるとなって、まみゆるにあらずとなりますね。こういう活用もしっかり覚えてください。D の18番、このごんべんにメスという漢字で、みことのりすと読みます。ショースと読むこともできますけども、まあ、どちらかに統一してた方が覚えやすいでしょうから、私は一貫して、みことのりすと読みます。で、みことのりすというのは、天使の命令を告げるということです。何々にみことのりして、何とかに天使の命を告げて、なんていうふうになるわけですね。D の19番、みだりに。この漢字は、つい最近、に、早稲田のある学部で出ました。それは、この一番上の死亡の亡の字に女という漢字を抜いて、この漢字と同じ読みになる漢字を漢文の本文中から抜き出せという問題だったんですね。回答は、三随に監督の漢の字。これだったんです。というわけで、三つの漢字しっかり覚えてください。一番上の漢字がみだりに、それから三随に監督の漢、これもみだりに。それから3番目の漢字は、卑猥なんていう時の猥ですね。猥褻なんていう時の猥の字ですね。みだりにというふうになるわけですね。 むやみにという意味になります。ちなみに、デカ版のカラー版には、ちょっと似た漢字が書いてありますけども、みだりにというのと、女性の自己卑下的な一人称の章という漢字、ちょっと似てますから注意してください。立つ女と書きますと章ですね。死亡の亡の字に女と書きますとみだりにとなります。D の20番。親という漢字がですね、漢文問題でわざわざ問われてきたとき、それは、親でも親しむという動詞でもないことが多いんですね。わざわざ問われるときには自らのことが多いんです。自ら、自分からってことですね。で、このときに、この自らの熟語化というと、ほとんどこの神聖という単語になります。そこには天皇神聖と書いてありますが、天皇が自ら政治を行ったというのが天皇神聖ですね。ですから、自らというのはこの神聖という熟語に、なることが多いんです。また動詞にしますと、自らに、自らすという左辺動詞になります。横に白文書いておりますが、最小、小事を自らせず。最小というのは、小さなことを自らはしない。本当に小さなことっていうのは、役人に任せてしまう。そして最小は、もっと大きな、国全体のこの政治の基本を行うんだというようなことですね。D の21番、みなと読みます。みな。ただ読み方だけ覚えてください。みな。A の冒頭にありました、あるいはっていう単語とちょっと似てますから注意しましょう。D の22番、この命という漢字が出ましたときに、わざわざ問われたときには、命でも命令でもないことが多いんです。わざわざ問われてくるときは運命です。命と呼んで運命になるんですね。下の方に白文ありますが、この兄で始まる白文の句型が何であるかわかりますか？兄南南図やとなってますね。これは漢文公式の22番で見た英単形の3つのうちの1つですね。漢文の英単句形は、また何々図や、兄何々図や、なんぞそれ連体形やでしたよね。ですから、仮にこの白文が問題になったときに、正しい読みが出なくてもですね、名という字が入ってますから、あとは英単句形の中に、その運命ということを取り込んでみますと、なんと運命ではないかと言ってることになりますね。それで回答は解けるわけです。ちなみに正しい読み方は、兄名ならずやと読むんです。名という名詞のところに断定のなりを打ちまして、運命ではないかと読みたいですから、名ならずやと言いますと、そういう読みになるということです。D の23番、最も。D の24番、もっぱら。専門の専の字ですから、イメージしやすいですよね。まさにもっぱらそれをするから専門なんですね。もっぱらにすという動詞になることもあります。D の25番、これもよく出る副詞問題です。固形燃料の子、味の素の素、事故の子、これを全部、もとよりと読むことができます。もとより。意味は二つありまして、元より、以前からという意味と、それから、言うまでもなく、もちろんのこと、というニュアンスで使うこともあります。元よりですね。D の26番、諸国の諸の字。まさに諸国ですから、諸々の国というわけですね。諸々という時もできます。またもう一つ大事なのが、またよく狙われるのが、これと読んで、これをと読めるんですね。で、その、これと読んで、さらにそれが目的語になるっていうところまで覚えてください。そうしますと、目的語ってのは必ずをつけますから、これをとなるわけですね。横に、1、2点を打っております白文は、近年の早稲田のある学部で問われた問題ですけども、その時には、1、2点の返り点もついておりませんでした。どうしてそれが読める、解放になるかと言いますと、その諸国の諸の字っていうとこを、これをと読めるっていうとこがポイントなんですね。 そうすると文構造的に SVOC ですから、主語、述語、そして目的語保護ですから、読み方が見えてくるわけですね。つまり、これをと読んだら上が動詞。で、その下に何かあったらそれは保護ですから、保護には基本的にに落ちます。公式、漢文公式の3番に書いてあると、書いてある通りですね。そして、SVOC になったときは、目的語が先で保護が後、そして動詞に変えるという読み方になります。ですから、君子はこれを己に求め、なんていうのが見えてくるわけですね。元無が終止形ですけど、点ですから連用形にして求め、精進はこれを人に求むというふうになるわけですね。立派な君子はこれを己自身に求め、つまらない人間はこれを他の人に求むというわけで、まあ、つまらない人間ほど他者に依存しているというわけですね。立派な君子は自分自身に寄って立つということです。D の27番ですが、やむ。今でも、役職を辞めさせることをですね、大臣を罷免するなんて言いますね。その日の字です。やむ。取りやめるですね。やめずですから、下二段活用になります。D の28番。これも大事です。息をするの息、それから依然形の命。これを余談動詞のやむで読みます。余談動詞というのは、雨が止む、なんていうふうに考えたら分かりやすいと思うんですね。雨が止まずとなりますよね。ですから余談動詞なんですね。終わるとか尽きるという意味になります。収束という熟語は、まあ、共に、終わるという同義の熟語を2個重ねている熟語として、収束という単語があるわけですね。さらに、依然形の命は、副詞としてはすでにと読みます。また、息という漢字、これは休むと読むこともあるんですね。木山の直端、つまり、古文の方ですけども、木山の直端の D の47番、D の基礎知識の47番というところにですね、お中元の御の字と息という漢字と、場所のところという漢字を組み合わせて、みやすんどころと読んでるものがあります。あれはもともと、み休みどころです。つまり、高級に自分のお休みどころの場所とお屋敷を持っていらっしゃる方という言葉が、み休みどころだったんですね。で、高級の世界に自分の休みどころを持っていらっしゃるというのは、それは天皇の妃たちということになりますから、女房様とか皇位様、さらに、東宮妃までも含むんだってことを直端で練習したと思います。あの、見休むところというのも、もともとは見休みどころであったというわけですね。さらに、勃語が左の方に出てますが、未だ山猿のみ、なんてこう3文字書いてありますね。なんでもない漢字なんですけども、これ近年、名古屋大学が、この3文字で読めという問題を出しております。今だと再読で読む限り、下はすでにとはもう読めませんね。動詞に読むしかない。その時に雨が止むの、止むという動詞を思い出せばいいんですね。そうすると未だ止まずってことになります。しかし、のみにかかっていきますから、のみは体現、連体形接続ですから、図を連体形にして未だ止まざるのみと読めば正解というわけです。以上が D 面の上段の説明でした。